あの時承知したのは、古賀君が自分の希望で転任するという話でしたからで、古賀君は全く自分の希望で半ば転任するんです。そうじゃないんです。ここにいたいんです。元の月給でもいいから、郷里にいたいのです。君は古賀君からそう聞いたのですか？そりゃ、当人から聞いたんじゃありません。じゃあ、誰からお聞きです？僕の下宿のばあさんが、古賀さんのおっかさんから聞いたのを、今日僕に話したのです。じゃあ、下宿のばあさんがそう言ったのですね。まあ、そうです。それは失礼ながら少し違うでしょう。あなたのおっしゃる通りだと、下宿屋のばあさんの言うことは信ずるが、教頭の言うことは信じないというように聞こえるが、そういう意味に解釈して差し支えないでしょうか。俺はちょっと困った。文学史なんてものはやっぱり偉いものだ。妙なところへこだわってねちねち押し寄せてくる。俺はよく親父から貴様はそそっかしくてダメだ、ダメだと言われたが、なるほど、少々そそっかしいようだ。ばあさんの話を聞いて、はっと思って飛び出してきたが、実は、うらなりくんにも、うらなりのおっかさんにも、会って詳しい事情は聞いてみなかったのだ。だから、こう文学史流に切りつけられると、ちょっと受け止めにくい。正面からは受け止めにくいが、俺はもう赤シャツに対して不信任を心の内で申し渡してしまった。下宿のばあさんもケチン坊の欲張り屋に相違ないが、嘘はつかない女だ。赤シャツのように裏表はない。俺は仕方がないからこう答えた。あなたの言うことは本当かもしれないですが、とにかく増給はごめん被ります。それはますますおかしい。今、君がわざわざおいでになったのは、増貌を受けるには忍びない、理由を見出したからのように聞こえたが、その理由が僕の説明で取り去られたにもかかわらず、増貌を否まれるのは少し下しかねるようですね。下しかねるかもしれませんがね。とにかく断りますよ。そんなに嫌なら強いてとまでは言いませんが、そう2、3時間のうちに特別の理由もないのに豹変しちゃ、将来君の信用に関わる。関わっても構わないです。そんなことはないはずです。人間に信用ほど大切なものはありませんよ。よしんば、今一歩を譲って下宿の主人が、主人じゃない、ばあさんです。どちらでもよろしい。下宿のばあさんが君に話したことを事実としたところで、君の増給は古賀君の所得を削って得たものではないでしょう。古賀君は延岡へ行かれる。その代わりが来る。その代わりが古賀君よりも多少低給で来てくれる。その上与を君に回すというのだから、君は誰にも気の毒がある必要はないはずです。古賀君は延岡でただいまよりも栄進される。新任者は最初からの約束で安く来る。それで君が上がられれば、これほど都合のいいことはないと思うんですがね。嫌なら嫌でもいいが、もういっぺんうちでよく考えてみませんか。俺の頭はあまり偉くないのだから、いつもなら相手がこういう巧妙な弁舌を振るえば、おやそうかな、それじゃ俺が間違ってたと恐れ入って引き下がるのだけども、今夜はそうはいかない。ここへ来た最初から赤シャツはなんだか虫がつかなかった。途中で親切な女見たような男だと思い返したことはあるが、それが親切でも何でもなさそうなので、反動の結果、今じゃよっぽど嫌になっている。だから先がどれほどうまく論理的に弁論をたくましくしようとも、堂々たる教頭流に俺をやり込めようとも、そんなことは構わない。 議論のいい人が善人とは決まらない。やり込められる方が悪人とは限らない。表向きは赤シャツの方が重々もっともだが、表向きがいくら立派だって腹の中まで惚れさせるわけにはいかない。金や威力や理屈で人間の心が変えるものなら、高利貸しでも巡査でも大学教授でも一番人に好かれなくてはならない。中学の教頭ぐらいな論法で俺の心がどう動くものか。人間は好き嫌いで働くものだ。論法で働くものじゃない。あなたの言うことはもっともですが、僕は増給が嫌になったんですから、まあ断ります。考えたって同じことです。さようなら、と言い捨てて門を出た。頭の上には天の川が一筋かかっている。9。占り君の送別会のあるという日の朝、学校へ出たら、山嵐が突然、君、先だってはイカ銀が来て、君が乱暴して困るから、どうか出るように話してくれ、と頼んだから、真面目に受けて、君に出てやれと話したのだが、後から聞いてみると、あいつは悪いやつで、よく自室へ偽楽観などを押して売りつけるそうだから、全く君のこともでたらめに違いない。君に掛物や骨董を売りつけて商売にしようと思ってたところが、君が取り合わないで儲けがないものだから、あんな作り事をこしらえてごまかしたのだ。僕はあの人物を知らなかったので、君に大変失敬した、勘弁したまえと長々しい謝罪をした。俺は何とも言わずに山嵐の机の上にあった一銭五厘を取って俺のがま口の中へ入れた。山嵐は君それを引き込めるのかと不審そうに聞くから、うん、俺は君におごられるのが嫌だったからぜひ返すつもりでいたが、その後だんだん考えてみるとやっぱりおごってもらう方がいいよだから引き込ますんだと説明した。山嵐は大きな声をしてあはははと笑いながら、そんならなぜ早く取らなかったのだと聞いた。実は取ろう取ろうと思ってたが、なんだか妙だからそのままにしておいた。近来は学校へ来て一銭五厘を見るのが苦になるくらい嫌だったと言ったら、君はよっぽど負け惜しみの強い男だと言うから、君はよっぽど強情っぱりだと答えてやった。それから二人の間にこんな問答が起こった。君は一体どこのさんだ。俺は江戸っ子だ。うん、江戸っ子か。道理で負け惜しみが強いと思った。君はどこだ。僕は会津だ。会津っぽか、強情なわけだ。今日の送別会へ行くのかい。行くとも。君は。俺は無論行くんだ。古賀さんが立つときは浜まで見送りに行こうと思ってるくらいだ。送別会は面白いぜ。出てみたまえ。今日は大いに飲むつもりだ。勝手に飲むがいい。俺は魚を食ったらすぐ帰る。酒なんかは飲むやつはバカだ。君はすぐ喧嘩を吹きかける男だ。なるほど、江戸っ子の軽徴な風をよく表してる。何でもいい。送別会へ行く前にちょっと俺の家へお寄り、話があるから。山嵐は約束通り俺の下宿へ寄った。俺はこの間から占り君の顔を見るたびに気の毒でたまらなかったが、いよいよ送別の今日となったらなんだか哀れっぽくって、できることなら俺が代わりに行ってやりたいような気がしだした。 それで送別会の席上で大いに演説でもして、その行を盛んにしてやりたいと思うのだが、俺のベラン名調子じゃ到底ものにならないから、大きな声を出す山嵐を雇って、一番赤シャツの荒肝をひしいでやろうと考えついたから、わざわざ山嵐を呼んだのである。俺はまず冒頭としてマドンナ事件から解き出したが、山嵐は無論マドンナ事件は俺より詳しく知っている。俺が野尻川の土手の話をして、あれはバカ野郎だと言ったら、山嵐は君は誰を面まえてもバカ呼ばわりをする、今日学校で自分のことをバカと言ったじゃないか、自分がバカなら赤シャツはバカじゃない、自分は赤シャツの同類じゃないと主張した、それじゃ赤シャツはふぬけのホウスケだと言ったら、そうかもしれないと山嵐は大いに賛成した。山嵐は強いことは強いが、こんな言葉になると俺よりはるかに字を知っていない、あいつっぽなんてものはみんなこんなものなんだろう。それから増給事件と将来重く登用すると赤シャツが言った話をしたら、山嵐はふふんと鼻から声を出して、それじゃ僕を免職する考えだなと言った。免職するつもりだって、君は免職になる気かと聞いたら、誰がなるものか、自分が免職になるなら赤シャツも一緒に免職させてやると大いに威張った。どうして一緒に免職させる気かと押し返して尋ねたら、そこはまだ考えていないと答えた。山嵐は強そうだが知恵はあまりなさそうだ。俺が増給を断ったと話したら、大将大きに喜んで、さすが江戸っ子だ、偉いと褒めてくれた。